君休みの日は何してるの？
カフェ巡りかな。
だから君たち発売日は知ってるかい？
何それ
？このスタジオにマスミ専門店ワッツマヒが10月10日オープン。
行ってみたいんかな。
なんかボーカルみたいなおっさん出てきたけど行ってみたいな。
大阪市中央区徳井町2-1-15徳井町ビル2階ワッツマフィン。
ウープです。今まで、長いこと、駅保存さんが5週にわたって、去年の回答を読んでくださってましたが、今年2016年になって、一発目のゲストです。ニコ生で大喜利限界集落という番組をされています、カブトさんです。よろしくお願いします。
はい、お願いします。カブトです。
カブトです。すごい、キレのある喋り方。
ありがとうございます。
僕は、カブトさんを知ったのが、まず、生大喜利からだったので、
はい。
コーナマを、後でされてる方なんやなっていうことを知った感じなんですね。
なるほど。
で、カブトさん自身はその、生大喜利じゃなくて、その、大喜利そのものは、いつぐらいから やる側は、始め
やとして。
はい。
一昨年ぐらいです。
あ、一昨年ぐらいなんですか？はい。
多分、はい。
それは、ポケモン堂とかそういったネット大喜利？
そうですね。
はい。主にどのサイトになりますか？
最初は、
はい。
ボケてでしたかね。
あ、ボケてから始まって、はい、はいはいはい。そこからスタートして、
はい。
で、どれぐらい経ってから、先にニコ生の、番組を立ち上げるっていうことだったんですかね？
これはね、なんでしょう。はい、なんとなくなんですよ、全部。
あ、はいはいはい。そらそうだと思いますよ、みんな。
お生で、ああ、やってみようか、つって。
はい。それはまあまあ、ゲームですからね。
やってみたら、
はい。
ニコ生で大喜利やるじゃないですか。
はい。
で、本来僕って人呼べるほどの特技もないですし、ゲーム実況とか歌が上手いわけでもないのに、
ああ、はい。
人が集まってくれたわけですよ。
ああ、まあまあまあ、人が多い、はい、結構いますよね、はい。
で、あ、大喜利って実はすげえポテンシャル、持ってるコンテンツやなと思って。
ああ、なるほど。それは、でも、ボケてとかが、を始めて、1年ぐらい経ってからですか？
まあ、半年ぐらいからちょっと、おって思い始めて。
ああ。
あ、これちょっと、
はい。
この世界でワンチャンス何か起こせるぞと思って。
ああ、なるほど、はい。
で、生にもちょっと行ってみたりとか、そんな感じですね。
ああ、なるほど。じゃあ、大喜利自体は、結構長かったんですね。生大喜利に至るまでに結構時間があったって
感じ。あったんです。そうですね。
生大喜利は去年の春ぐらいからですかっけ？
そんぐらいです。確か3月とか4月の頭そんぐらいでしたね。
はい。で、未来杯とかの VTR で僕は多分ちょうど就職したぐらいで、仕事についてたぐらいなんで、あんまり行けてなかったんで、映像でカブトさんを見たのが初めてだったんですよ。
はい。
で、夏場のオフ会にお邪魔しました。
はい、来てくれました。ありがとうございます。
とんでもないです。プライベートが、プライバシーの問題はあるのかもしれないですけど、その、見えなんですよね。
そうなんですよ。
なんで、結構な距離来てはって。
はい。
で、あまりその、ナンバ自体も来てなかったんですかね？
ほとんど来ないです。
あ、そうなんですか？
はい。
で、もう、あるナンバの、カラオケボックスを借りての、まあ、大喜利オフ会ですよね。
そうですね。うん、
それで、別に、一応その、トーナメント的な体を取りましたけど、別に。
はい。
大会らしい大会ではなくて、単に場代をみんなが払うだけの。
そうでしたね。
そうですね。
はい。
感じで。で、そうですね。で、そっからまだ、 その後に、ただあまりそのオフ会、その時はオフ会の内容ってあんまり詰めてなかったというか、スタートしたばっかりですよね、確か。
そうですね、まあ、ちょっとやってみようか、つって、はい。こんな感じでしたね。
オフ会で、結局僕の持ってきた、なんかボードゲームをしましたね。
そうですね。結局。
そうですね。で、僕としては新鮮だったのは、十何人集まったんですよね、確か。
十何人、そんぐらいでしたね。
で、11人、12人の中で、生大喜利経験者が僕、フロムヨー君、ポンコツさん、で、カブトさん。
はい。
まあ、そのメンツで、他は初めてみたいな感じだったんですよね。
そうです。
そこがすごいなと思って、そんなに初めての人を連れてこれるんやっていうのが、結構、
はい。
ニコ生の力すごいなっていう。ニコ生からちょっと離れてるところがあるんで、その、
生
大喜利っていうのが。
はい。
そこのそのインパクトというか、僕は、そんなに連れてこれるんやっていうのが大きかったですね。
はい。これちょっとせっかくなんでちょっと言っていいですかね。
はい。
ちょっと本当良くなかったら全然カットしてくれていいんですけど。
はい。
放送でも生のオフ会大喜利興味ないですかって言って。
ああ、はい。
で、オフ会とか開いたりして。
はい。
で、生に回せたら回そうと思ってるんですけど、人を。
はい。
その反面。
はい。
どんどん回して回してばっかりになって、人連れてきて、
はい。
余計なトラブルとか生まれへんかなっていう。危惧もあるんですね。で、余計な連れてきやがってとか。
ただ、来てほしいですからね。その、僕も、その、代表ではないんで、その、まあまあ大喜利の。でも、その、とにかく、まあ、裾野じゃないですけど、別に、ね、その、深いもんでもないわけですよ、その。
はいはいはい。
アナログゲーム界、僕の捉え方なんですけど、アナログゲーム界と一緒なんで、
はい。
各地で、同時に、週末、まあ、高槻でやってたりだとか、まあ、茨城だったりでやってたりだとか、全然違う場所でやってたりだとか、いろいろあっていいと思ってるんで、
はいはいはい。
個人的にはその、知らない人が来て、まあ、初めて来た人が楽しめなかったらさすがに申し訳ないなと思いますけど、来たことで、その、なんか、がっかりするというか、もともといた人が、なんか損するとかはないと思う。がっかりしたりとかはする、しないと思いますね。
これ本当にちょっとダークネスな話になりますけど。
はい。
その、回しすぎたら、いわゆるパリピみたいな層とかが、にまで来ちゃうんちゃうかなって思うんですよ。
その
騒ぎたいだけの層とか、
その
今のところがっつり勢じゃないですか、生のおぎりってみんな。
あ、はいはいはい、
なんかそうじゃない。ちょっと言っちゃうと、その、うんうん、浅い連中とかを連れてくる結果になっちゃったらどうしようって思うんですよ。その結果はなんか受けるボケもなんかみたいな。
逆にそ
なんか全員が安心してくださいっていうような。なんか、
その、
とか怒ったらどうしようってちょっと思ってるんですよ。
いや、
慣れてない人ばっかり連れてくると、ちょっと、そっちに受けるボケが歓迎されるようになったらちょっと嫌やなっていうのも思うんですよ。生全体に影響はまだないと思いますけど。
いや、
ちょっとその一部の回だけとはいえ。
いや、僕としては逆かもしれないです。もう、本当にその、一般的なところと笑いがかけ離れて、がっつり勢しか受けない笑いというか空間になることの方が割と怖がってるんで。
あ、そうなんですかね。
という感じでしたね。いろんな人と話を聞いてみたら、ちょっと閉鎖的になる方が怖い。だから、もしかしたらその、大喜利勢がっつりやってる人で、この大会良かったねっていう話に上がるのは、はい、一つ、の大会として、ATC の、ATC 大喜利グランプリっていうところのがありまして、
はい。
まあ、南港ですよね、大阪の。
はい。
の難航で、まあ、ショッピングモールみたいなところの前で、野外で、大喜利トーナメントをやるっていうのがあるんですけれども、それに、まあ、審査する人は、がっつりの人ではないし、わけですし、一般的なお客さんの前、もう全然通りがかりのお客さんの前で大喜利ができるっていうことで、結構その、自分を試してみたいっていう感じで、ATC 大喜利グランプリは出てみたいっていう人が結構いますんで。
なるほど。
なんで、そこに関して言えばむしろその、どんどん、その、あんまりやったことない人は来てほしいぐらいですね。
そうですかね。
と思って、まあ全体的には、その、なんかがっつりの人だけがいるとどうしてもっていう。とりあえずその、僕としては、そういった新しい人たちが入ってきてくれて嬉しいと思い、まあまあな、偉そうですけど、そんな言い方すると、もう本当にありがたいというか、そうですね。だから、あまり気にして欲しくはないというか、本当にどんどんオフ会開いてもらって、また、関わる機会があったら、その中の方が、一人でも二人でも、別の、今まで取材させてもらった、来た大喜利会に出てもらっても、出てもらったらまた嬉しいと思いますし、個人的には。
はい、はいはい。
そうですね。だから、自分としては、カブトさんがやってることはすごい歓迎してるんですけれども。
なるほど。
あ、
僕もちょっと、大丈夫かなと思いながらやってたところはあるんですけど。
あと、本当に、毎日やってますね。
そうですね。
そのびっくりしたのは、オフ会終わって、近鉄で、三重の、ご自宅に戻ってからしてたっていうのがびっくりして。
はい、なんかね、やってることが大事なんですよ。
ああ、そうですね。
はい。
毎日、本当にされてて、で、まあ、ちょっと自分自身が、あんまり、かぶとさんの限界集落、大喜利限界集落を何回も見てるわけではないので、ちょっと細かい、今現状のルールの方をちょっと説明していただけたら、まずざっくりとで全然構わないんで。
基本的に参加者同士の対マンの大喜利の対戦なんですよね。
はい。
で、対戦したい人って言って参加者を募って、
はい。
こっちで1対1の対戦カードをどんどん組んでいて、で、対戦をしていきます。対戦する2人の名前とお題と時間が出てきますと。
はい。
で、対戦する2人は時間になったら、
そうですね。はい。
お互い1個出してもらうんですよ、ボケを。
はい。
で、その他の放送来てくれてる人はもう時間になるまで、もう自由にどんどんボケてくださいっていう。
はい。
で、道中に出たボケでも面白かったら評価しつつなんかして、
はい、
でも時間が来たら二人のボケが出てきて、で、どっちが面白かったかっていうのを他の参加者で。
ああ、なるほど。はい。
投票して勝敗を決めると。で、連勝数とかを記録してってランキングにしたりしてます。
そうなんですよ。で、連勝数が、まあ一番ランキングというか、ランキング制にしてるみたいな感じですよね。
そうですね。
で、なんか、ボケモンドっぽい、表現として、一連勝って言うんですよね。
一連勝。
一連勝。
一連勝言いますね。はい、
で、本当に、とにかくその、ガヤボケを受け付けてる時間が、
はい。
もう、とにかく量多くて、
はい。
早いし、よく、まあ、読み切れてるっていうか、よくさばけてはるな、さばいてはるなっていう感じはしますね。
ありがとうございます。
喋、
らない時間を作ったらちょっと気まずいんですよね。なんで読んでたんですけど。
はい。一枠ごと、要するに30分に1回ごとにその告知されてますけれども、
はい。
まあ、オフ会、キンキンのは東京ですか？
そうなんです。
東京なんですね。はい。
東京です。
で、東京の2月、すみません。はい、日程の方をお願いします。
はい。2月の7日、日曜日ですね。7日、日曜日ですね。
はい。
セッション杉並第4周回室、キャパ12人のとこなんですけど、
はい。
そこでまたオフ会をやります。
ああ、なるほど、はい、はい。
で、今回はなんと景品が出てきます。
はい。
景品が、なんとうどんが出てきます。
はい。
うどんです。
はい。ちゃんとしたうどんですっていうのが面白いで。
香川に親戚がいるんで、
あ
そのちゃんとしたうどんをね、送ってもらえるんで。一人参加費500円なんですけど、その500円からうどん代捻出するんで、
はい
参加者が増えれば増えるほどうどんの量も増えてきます。2位とかに回せるかもしれないし。なんならそのうどんかかった大会とはもう一つ別に簡単なトーナメントとかやったりして、それにもうどんついたりしてくるかもしれないんで。
はい
まあ、今の時点でちょっと、
はい、
うどんは1個しか確保できてないんですけど、まあ、人が増えればうどんも増えてきます。
はい。まあ、大会形式のプレ大会みたいな、そういう感じですね。
そうですね。
そういう感じで、まあ、12人ぐらいですからね。はい。
はい。
プロードするときでも、まだまだ、時間ありますんで、
はい。
ぜひ、都合の合う方は、
はい。
よろしくお願いします。
はい。うどんの海に溺れましょう。
はい。